一節がこのギデオンの物語の背景です。イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。イスラエル人はまたと書いてありますが、一体何回目というくらいイスラエルは何回も何回もあんなに痛い目にあったのに、懲りずに主を離れ主の目の前に悪を行います。人には悪への傾きがあるんです。傾いた床に鉛筆を置けばコロコロっと転がるように、人は放っておくと自我の声、肉の声に従いコロコロっと下へ転がっていくんです。一節、そこで主は7年の間彼らをミディアン人の手に渡した。ミディアン人やアマレク人や東の人々がイナゴの大群のようにやってきて、彼らはですね、イスラエルに2、3時間いて略奪の限りをして去っていくというのではなくて、家畜も連れてきて天幕も持ってきてそこに住み込んで、もう全部を略奪し食い尽くすという感じですね。7年間も来る年も来る年もやってきた。イスラエル人たちはなすすべもなく、山々の洞窟や洞穴などに食料を隠してなんとかしのいでいる、そういう状況です。それでイスラエルはミディアン人のために非常に弱くなっていった。するとイスラエル人は主に叫び求めた。イスラエル人がミディアン人のために主に叫び求めたとき、主はイスラエル人に一人の預言者を使わした。預言者は彼らに言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。私はあなた方をエジプトから登らせ、あなた方を奴隷の家から連れ出した。私はあなた方をエジプト人の手と、すべてあなた方を圧迫する者の手から助け出し、あなた方の前から彼らを追い出して、その国をあなた方に与えた。それで私はあなた方に言った。私はあなた方の神、主である。あなた方が住んでいる国のエモリ人の神々を恐れてはならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。仏の顔も三度までと言いますが、私たちの主は本当に憐れみ深いなと思うんですね。人が主に叫び求めたら主は答えてくださる。預言者はなぜこんな状況になっているのかということを教えてくれました。神様の声に従わなかったからだって言うんですね。さて、主の使いが来てアビエゼル人ヨアシに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時ヨアシの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を打っていた。主の使いが彼に現れて言った。勇士よ、主があなたと一緒におられる。ギデオンはその見つかりに言った。ああ主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちを登らせたではないかと言って私たちに話したあの驚くべき御業は皆どこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。一人の人がギデオンのもとにやってきました。ギデオンは酒舟の中に隠れて麦を打っていた。ギデオンという名前の意味は切る、森林で木を伐採するという名前です。ギデオンはミディアン人に見つからないように大きな桶の中で隠れて麦を打っていた。そこへその人はやってきたんですね。そのことを知りません。ただ人がやってきたと思ってるんですね。その人は勇士よ、主があなたと一緒におられます。勇士と訳されている言葉はマイティーウォーリアー、発音悪いと思うんですけども、マイティー、力ある、生き生きとした勇敢な、そしてウォーリアーって言ったらウォーって戦争ですよね。戦争の人、戦いの人っていう意味です。勇士よ、 力ある戦士よと呼びかけられた。そして主があなたと一緒におられると言われたんですね。私はここで深く感動を覚えます。これから詩式を読み進めていくと、ギデオンという人は怖がっていて、石橋を何度も何度も叩いて、慎重な人で、勇士っていうにはかけ離れた存在である。もし主の使いが来なければ、彼は臆病で慎重な人として文句を言いながら人生を終えたかもしれない。環境や人に対する遠慮とか、人の言葉やいろんなことで、人は本来の自分を生きないまま死んでいくことがあります。人が死ぬときに、もう生きる時間がないと分かったときに、いろんなことを後悔するそうですが、一番多い後悔は、もっと自分らしく生きればよかったっていうことだそうです。我慢せずにやりたいことをやればよかったということなんだそうです。神様の作られたフルサイズの自分で生きれたら、その人生は満足です。私たちは神様の作品です。神様がギデオンを作りました。ギデオンが本当はどういう人であるのか、本質を知っているんですね。ギデオンは力ある勇士として作られていました。人からどう思われているか、環境はどうであるか、自分で自分をどう評価しているか、そういうことを超えて、一番本当の自分を知っておられるのが神様です。そして主が一緒におられるとき、初めて人は作られたままの自分を生きることができます。主は勇士よ、力ある戦士よと声をかけました。その時ギデオンの中で何かが動いたんですね。今日私たちはこの勇士よ、力ある戦士よという言葉を自分への言葉として受け取りたいと思います。ギデオンは主があなたと一緒におられるという言葉に反応したんですね。ああ主よ、もし主が一緒におられるなら、なぜこれらのことがみんな起こってるんですか。私たちの先祖たちが主はこういう方だと言い聞かせた、あの驚くべき御業はどこにあるんですか。今主は私たちを見捨てられました。ギデオンはいつもそのことを考えてたみたいですね。おじいちゃんからおばあちゃんから、お父さんからお母さんから、親戚のおじちゃんからおばちゃんから、いつもエジプト脱出の話を聞いていました。ギデオン、私たちの主はすごいお方なんだよ、海を分けることさえできる、雲の柱、火の柱が導いたんだよ、食物が何にもない荒野でどうしたと思う、毎日マナが降ったんだよ。そうやって我々ユダヤ民族はね、エジプトから神がこの地に連れてきたんだ、ずっと言い聞かせられていたのに、どうしてこんな今情けない状況なのか、整合性が見つからない、聞いてたんと違う、彼は怒ってるんですね。でも仕方がない、今こうだから、神様に見捨てられたんだ、神様はもう共にいない、いつもそう思っていた。そこに主があなたと一緒におられますと言われたので、すぐに反応したんですね。じゃあなんでこんなことが起こったんですか。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で行き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないか。ギデオンは言った。ああ主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる、だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。するとギデオンは言った。お願いです、私と話しておられるのがあなたであるという印を私に見せてください。マイティーウォーリアー、マイティー、 あなたの力、あなたのその力でイスラエルを救え。ギデオンにミッションが告げられました。考えたこともない、あまり私の力で無理、どうやって、知ってるでしょ、うちの分断はマナセの中で一番弱いんですよ。しかも私は一番年下です。落差が大きすぎます。見知らぬ人はこう言ったんですね。私があなたを使わすのだ、私はあなたと一緒にいる、だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。私はあなたと一緒にいる、もう一度言ってくださったんです。私が一緒にいればミディアン人なんて何万人いても一人みたいなもんなんだよ。ギデオン、ギデオンの考えが少しずつ変わってきたんですね。新しい視点が与えられました。どうか私が贈り物を持ってきてあなたのところに戻り、見舞いにそれを備えるまでここを離れないでください。それで主はあなたが戻ってくるまで待とうと教えられた。ギデオンは家に入り、一匹のヤギの子を料理し、一エバの粉で種を入れないパンを作り、その肉をカゴに入れ、また吸い物を鍋に入れ、カシの木の下にいる方のところに持ってきて備えた。すると神の使いはギデオンに言った。肉と種を入れないパンを取ってこの岩の上に置き、その吸い物を注げ。それで彼はそのようにした。すると主の使いはその手にしていた杖の先を伸ばして肉と種を入れないパンに触れた。するとたちまち火が岩から燃え上がって肉と種を入れないパンを焼き尽くしてしまった。主の使いは去って見えなくなった。待っててください。いいでしょう、待ってますよ。ギデオンは小ヤギを一匹調理し、調理するといっても皆さん群れからこれが美味しそうだなっていうのを連れてきて、ほふって皮剥いで切り分けて、それから種なしパン、粉から、まあ、種なしパンなので発酵させる時間はないですけれども、しかしこうやってですね、そして焼いて、皆さんスープも作りました。どのくらい時間かかったと思いますか。聞いてみましょう。どのくらいかかります、これ。1時間。まあね、相当手早くパッパッパッパッパッパッとしても1時間はかかると思うんですよね。その間ギデオンはずっとこの不思議な人物のこと、そして言われた言葉を何度も反芻して考えていたはずです。これがあのエジプトから先祖を連れ出した神様なのか、まさか、いやでもそうだろう、勇士よリフレインしてですね、頭の中で何度もそれが聞こえてくる。そしてついにパンと肉とスープを礼拝したんですね。ギデオンはね、礼拝する人なんです。これから何度も何度も主を礼拝していきます。食事をお供えするっていうのは礼拝行為なんですよね。アブラハムの3人の人が通った時もお食事を召し上がってくださいと備えたんですよね。霊的な感性が似てるのかもしれないと思います。その人は言いました。岩の上にパンと肉を置け、スープを注ぎなさい。言われた通りにすると杖を伸ばすと岩から火がブワー、全焼の池に全部焼き尽くした。そしてその人がいなくなった。これでこの方が主の使いであったことが分かった。それでギデオンは言った。ああ神主よ、私は面と向かって主の使いを見てしまいました。すると主はギデオンに仰せられた。安心しなさい、恐れるな、あなたは死なない。そこでギデオンはそこに主のために祭壇を築いて、これをアドナイシャロンと名付けた。これは今日までアビエゼル人のオフラに残っている。 まあ、恐れのね頭脳の中に回路ができるとね、いろんなことをもう全部この恐れに行くんですよね。なんか文句言ってる人はね、全部文句のその通路ができていて、何が起こってもそこに行くでしょう。まあ、ギデオンはまだそういう人だったんですね。神様と顔とか顔を合わせたら、神を見たら死ぬと言われていた。顔と顔を合わせて話してしまった、死んでしまう。おののくギデオンに神様が語るんですね。今度は人の姿がない、神様の声が直接ギデオンの心にやってきたんですね。シャローン、平安あれ、恐れるな。神様が光あれと言ったら光ができるんですよね。シャローンって言ったら、シャロームがギデオンの心の中に満ちた。恐れが消えてなくなるんですね、平安が来た時に。不思議な神様の平安です。私が与えるのは世が与えるのとは違います。神の平安です。この平安はその後ギデオンを去ることがないんですね。これ以後どんなことが起こっても、ギデオンの心の深いところにいつもこの神様の平安がありました。皆さんもご存知だと思います。いろんなことが起こってくるけれども、しかし深いところに神の平安がある。ギデオンはそこに祭壇を築き、祭壇を築くっていうことは、そこで生贄を捧げるっていうことは、礼拝するっていうことですね。神様に捧げ物を捧げる祭壇を作り、アドナイシャロン、主は平安と名付けました。その夜主はギデオンに仰せられた。あなたの父のお牛7歳の第二のお牛を取り、あなたの父が持っているバールの祭壇を取り壊し、そのそばのアシェラ像を切り倒せ。その砦の頂上にあなたの神主のために石を積んで祭壇を築け。あの第二のお牛を取り、切り倒したアシェラ像の木で全焼の生贄を捧げよ。そこでギデオンは自分のしもべの中から10人を引き連れて、主が言われた通りにした。彼は父の家の者や町の人々を恐れたので、昼間それをせず夜それを行った。神様動き出したら早いんですね。その夜アドナイシャロンと言った、その夜あなたの父のバールの祭壇とアシェラ像を切り倒せ、そしてあなたの父のお牛をその上で捧げよ。焚き木はアシェラ像だ。神様すごいことを言いましたね。ギデオンの父は有力者みたいで、町の人が拝むバールの祭壇とアシェラ像を作ってたんですね。自分でお金出して、そういう人いますよね、町の名士。勝山にもね、大成功してふるさとに錦を飾るって言ってね、大きな大仏作った人がいますけどね、えらい迷惑ですけどね。そんなお金の使い方と思いますが、まあバールのお父さん、じゃギデオンのお父さんはそういう、まあ、名士、それを壊してしまえって言われたんです。皆さんだったらどうしますか。お父さんの気持ちを考えたり、町の人々の反応を考えたり、父の対面とか考えると、とってもできないことじゃないでしょうか。でも今やギデオンは本当の神様を知っていたんです。汚れた偶像は打ち壊すべきです。父の庇護のもとにいた末っ子のギデオンは、今や父と同じ一人の人として自立して立っていました。父や町の人たちを偶像の縛りから解放しなければならない。ギデオンは自分の使命、その名の通り、バールとアシェラ、偶像を切り倒す者、伐採する者に乗り出していくんです。これこそ彼の本領でした。こそこそ逃げ回っているのは彼の本質ではなかったんです。彼は主が言われた通りにしました。まだ恐れはありました。仲間10人とこっそり夜にではありましたが、でもなかなかできることではないですね。命がけでやったと言えると思います。主が共におられるから、信仰の一歩 ギデオンにとっては戦いの人としての大きな一歩でした。町の人々が翌朝早く起きてみると、バールの祭壇は取り壊され、そのそばにあったアシェラ像は切り倒され、新しく築かれた祭壇の上には第二のお牛が捧げられていた。そこで彼らは互いに言った。誰がこういうことをしたんだろう。それから彼らは調べて尋ね回り、ヨアシの子ギデオンがこれをしたのだと言った。ついで町の人々はヨアシに言った。あなたの息子を引っ張り出して殺しなさい。あれはバールの祭壇を取り壊し、そばにあったアシェラ像も切り倒したのだ。するとヨアシは自分に向かって立っているすべての者に言った。あなた方はバールのために争っているのか、それとも彼を救おうとするのか。バールのために争う者は朝までに殺されてしまう。もしバールが神であるなら、自分の祭壇が取り壊されたのだから自分で争えばよいのだ。こうしてその日ギデオンはエルバールと呼ばれた。自分の祭壇が取り壊されたのだから、バールは自分で争えばよいという意味である。予想通り大変な騒ぎになりましたですよね。人々はギデオンの父ヨアシュに詰め寄りました。ギデオンを出せ、ギデオンを殺せ。そこでヨアシュに大変換が起こるんですね。バールの祭壇やアシェラ像を自費で作ったぐらいの人だったのに、息子がしたことを見て正気に返ったのかもしれないです。バールが神なのであれば自分で罰を当てればいいじゃないか、何も人がやらなくてもいいんだ。そこでギデオンはエルバール、バールが争うというあだ名がついたんですね。ここでちょっと一息。今から2年前に2021年にこの土器が発見されたんです。イスラエル南部の都市キルヤットガット近郊の発掘調査の時に、これは約1リットルぐらいの容量の水差しの一部と思われるところにインクで字が書いてある。なんて書いてあるかというと、エルバールって書いてあるんですね。ちょうどこの四式の時代、今から約3100年前のものが出てきた。もう一挙にギデオンの物語が現実を帯びて迫ってきますね。ミディアン人やアマレク人や東の人々が皆連合してヨルダン川を渡り、イスラエルの谷に陣を敷いた。主の霊がギデオンを覆ったので、彼が角笛を吹き鳴らすと、アビエゼル人が集まってきて彼に従った。ギデオンはマナセの全域に使者を使わした。それで彼らもまた呼び集められ彼に従った。彼はまたアシェル、ゼブルン、そしてナフタリに使者を使わしたので、彼らは合流して登ってきた。いよいよ決戦の日が近づいてきました。ミディアン、アマレク、東の人々の連合軍、ヨルダン川を渡ってやってきたんですね。陣を敷きました。大軍勢です。34節、主の霊がギデオンを覆ったと訳されていますが、原文では主はギデオンを着た、反対なんですよね。ギデオンに主の霊がこう来たのか、主がギデオンを着たのか、まあ、これは感動的な場所ですけれども、主とギデオンが一つになって角笛を吹き鳴らしたときに、イスラエル軍も続々と集まってきたっていうんですね。ギデオンは神に申し上げた。もしあなたが仰せられたように私の手でイスラエルを救おうとされるなら、今私は内場に刈り取った一頭分の羊の毛を置きます。もしその羊の毛の上にだけ露が降りていて土全体が乾いていたら、あなたがお言葉の通りに私の手でイスラエルを救われることが私に分かります。するとそのようになった。ギデオンが翌日朝早くその羊の毛を押し付けて、その羊の毛から露を絞ると、 鉢いっぱいになるほど水が出た。この内場と一等分の羊毛のところ、私は今までよくわからないで読んでいましたが、今回いろいろと調べて内村鑑三の仲介書に答えを見つけました。羊毛の一等分はギデオンを表しており、内場は彼の周囲にいるイスラエルの民たち、梅雨は神の恵みを、神の霊を表している。内場に一等分の羊の毛を置く。一等分の毛ってかなりの量ですよね。そして内場が濡れないでこの羊毛だけが梅雨が降りるということは、この内場、イスラエル、全イスラエルから神様がギデオンを選んで、お前の手でイスラエルを救うと言っているということですよね。神様に選ばれる光栄、皆さん、私たちも選ばれています。アーメンでしょうか。アーメンあなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。日本のクリスチャン人口を思うとそのこと分かりますよね。なぜ私を、なぜ僕を。100人に1人選ばれし人々です。ギデオンは神に言った。私に向かって御怒りを燃やさないでください。私にもう一回言わせてください。どうぞこの羊の毛でもう一回だけ試みさせてください。今度はこの羊の毛だけが乾いていて、土全体には梅雨が降りるようにしてください。それで神はその夜そのようにされた。すなわちその羊の毛の上だけが乾いていて、土全体には梅雨が降りていた。この結集したイスラエルの民を、神様、あなたは顧みてくださるんですか。私がいないとしてもこの民は登ってきたんでしょうか。そうだ、このイスラエルの民は私の民だ。ギデオンが呼んだからじゃない、私が呼んだから彼らは集まってきたのだ。戦いを前にしてギデオンはすごく励まされたと思うんですね。それでエルバール、すなわちギデオンと彼と一緒にいた民は皆、朝早くハロデの泉のそばに陣を敷いた。ミディアン人の陣営は彼の北にあたり、モレの山沿いの谷にあった。その時主はギデオンに仰せられた。あなたと一緒にいる民は多すぎるから、私はミディアン人を彼らの手に渡さない。イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って私に向かって誇るといけないから、今民に聞こえるように告げ、恐れおののく者は皆帰りなさい、ギルアテ山から離れなさいと言え。すると民のうちから22,000人が帰って行き、10,000人が残った。北方の谷にいるミディアン人は135,000人、ラクダも数えきれないほど、見渡す限りの敵、大軍勢です。対する集まってきたイスラエル軍は32,000人、敵の方が圧倒的に多い、4-5倍はいるんですね。本当にこれで勝てるんだろうかと思っているときに、神様は、あなたと一緒にいる民は多すぎる、このままでは自分の手で自分を救ったと言うだろう、神様が助けてくださったのに自分がやったと言うだろう。申命記にはこう書いてあるんですね。あなたは心の内で、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。本当に私たちはそういうものですね。多くの助けを得て今があるのに、まるで自分一人がやったみたいに、ましてや神様の助けなしに何もできないのに自分がやったって思うんです。そこで神様は、恐れおののく者は皆帰りなさいと言って兵を減らしなさいと言いました。 恐れおののく者たちが逃亡してしまったっていうんじゃありません。あるいは病気や事故でもう減ってしまった、仕方がないということではなくて、ギデオンがギデオン自身の手で減らしなさい、削ぎ落としなさい、せっかく集まった兵力を切り落としなさいと神様言うんですね。これはなかなかできることじゃないなと思いませんか。呼びにやってやっと来てくれた人たちです。それでも足りないからもっともっと来てくれよと思っているところに、自分で恐れるものは借りなさいと言え、ギデオンはそれをしたんですね。彼は本当に勇士でした。実際問題というか、心を収める勇士でしたね。自分の心、兵は2万2千人帰ってしまった、3人に2人が帰ってしまった、半分以上減ってしまった。君も帰るの？じゃあ僕も帰ろう。ゾロゾロゾロゾロ、我も我も、ザー。ギデオンは自分が言ったものの、まさかこんなに帰ってしまうとは、寂しい思いをしたと思うんですね。それでも踏みとどまった1万人、戦いに行くという強い思いを持った人たちがいた。今はミディアンに対して10分の1の兵力になってしまいました。すると主はギデオンに仰せられた。民はまだ多すぎる。彼らを連れて水のところに下って行け。私はそこであなたのために彼らを試そう。私があなたに、この者はあなたと一緒に行かなければならないと言うなら、その者はあなたと一緒に行かなければならない。また私があなたに、この者はあなたと一緒に行ってはならないという者は誰も行ってはならない。そこでギデオンは民を連れて水のところに下っていった。すると主はギデオンに仰せられた。犬が舐めるように舌で水を舐める者は残らず別にしておき、また膝をついて飲む者も残らずそうせよ。まだ多すぎる。そこまでですか。まだ言いますか。時々そう思うことないですか。神様、神様は私たちに 80% でもなく 90% でもなく 100% の献身を求めておられるんです。力を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。水の飲み方でギデオンと共に戦うものを決める。ギデオンは誰と一緒に戦っていいわけではなかったんですね。このものはいけない、このものはいけ、その時口に手を当てて水を舐めた者の数は300人であった。残りの民は皆膝をついて水を飲んだ。そこで主はギデオンに仰せられた。手で水を舐めた300人で、私はあなた方を救い、ミディアン人をあなたの手に渡す。残りの民は皆それぞれ自分の家に帰らせよ。そこで彼らは民の糧食と角笛を手に取った。こうしてギデオンはイスラエル人を皆それぞれ自分の天幕に送り返し、300人の者だけを引き止めた。ミディアン人の陣営は彼から見て下の谷にあった。9700人、1万人の中の9700人、ほとんどの人は剣を下に置いて膝をついて水を飲みました。こういう日頃の何気ないところに本当のところが出るんですね。喉が渇いた、自分の必要を優先させた者たちです。300人は剣を下に置かず、膝をつかず、片手で水をすくい飲みました。神の国をまず第一に求める者たちです。自分の必要を横に置くことができる人たちです。本当にわずかな者たち。神様はそういうものを求めています。そういう少数のものによって神の国は広がっていきます。ここでもギデオン自身が9700人を削ぎ落としました。ギデオン本当によく従った 戦いを前にして自分の身を削るようなことですよね。わずか300人になってしまいました。ないにも等しい。はじめ3万2000人から300人ということは何分の1ですか？100分の1ですよね。ああ、日本のクリスチャンみたいだな。私たち精鋭、残された者たち、主を力の限り愛する者たち。敵は無限に大きく見えるのです。13万5000人、彼らは下の谷に陣を敷いているので、幸いなことにイスラエルの軍が減っていくことは見えていないんですね。でもこれで勝つとしたら本当に神様の働きです。その夜、主はギデオに仰せられた。立ってあの陣営に攻め下れ。それはあなたの手に渡したから。しかしもし下っていくことを恐れるなら、あなたに仕える若い者プラと一緒に陣営に下って行き、彼らが何と言ってるのかを聞け。その後であなたは勇気を出して陣営に攻め下らなければならない。そこでギデオンと若い者プラとは陣営の中の編隊の端に下って行った。そこにはミディアン人やアマレク人や東の人々が皆イナゴのように大勢谷に伏していた。そのラクダは海辺の砂のように多くて数えきれない。立ってあの陣営に攻め下れ。それをあなたの手に渡したから。もう過去形なんです。もう勝負はですね、例の世界ではもうついてたんです。ギデオンが神様以外の頼りを全部排除して、神様あなただけに頼ります、お願いしますよと言った時に、もうミディアンはギデオンの手の中にあったんですね。ギデオンがそこに行ってみると、一人の者が仲間に夢の話をしていた。一人が言うには、私は今夢を見た。見ると大麦のパンの塊が一つミディアン人の陣営に転がってきて、天幕の中にまで入り、それを打った。それは倒れた。ひっくり返って天幕は倒れてしまった。その仲間は答えていった。それはイスラエル人ヨアシの子ギデオンの剣に他ならない。神が彼の手にミディアンと陣営全部を渡されたのだ。ギデオンはこの夢の話とその解釈を聞いたとき、主を礼拝した。そしてイスラエルの陣営に戻っていった。立て、主はミディアン人の陣営をあなた方の手にくださった。神様本当に優しいお方で、恐れてるギデオン、そりゃそうですよね。300人であの海の砂のような軍勢に攻め下っていかなければならない。まだ恐れがある。そこで下っていって聞いてごらん。そして敵の口をして言わせるんですね。あのコロコロと転がった大麦のパンはギデオンだ。それがミディアンのテントの中に入ってテントが倒れてしまった。それはイスラエル人ギデオンの剣に他ならない。神が彼の手にミディアンと陣営全部渡されたんだ。これミディアン人が言うんですね。ギデオンはそれを聞いてひれ伏して神を礼拝しました。敵の陣営から戻ってきたら真夜中の12時頃です。ぐっすり眠ってる300人に、起きろ起きろ行くぞ、夜襲を決行するんですね。そして彼は300人を3体に分け、全員の手に角笛と唐壺とを持たせ、その壺の中に松明を入れさせた。それから彼らに言った。私を見てあなた方も同じようにしなければならない。見よ、私が陣営の端に着いたら私がするようにあなた方もそうしなければならない。私と一緒にいる者が皆角笛を吹いたなら、あなた方もまた全陣営の周りで角笛を吹き鳴らし、主のためだ、ギデオンのためだと言わなければならない。ギデオンと彼と一緒にいた100人の者が真夜中の4番の始まる前、陣営の端に着いた。ちょうどその時 万兵の交代をしたばかりであった。それで彼らは角笛を吹き鳴らし、その手に持っていた壺を打ち壊した。武器は角笛と松明と空壺。神様は思いもかけない方法で神様の戦いを勝ち取っていかれます。夜中にですね、ぐっすり眠ってる時に角笛の音が響き渡ったんですね。皆さん角笛の音聞いたことあるかもしれないんですが、サイレンのみたいに大音響ですよね。プオーって、これが300人がしたというわけです。3体の者が角笛を吹き鳴らして壺を打ち砕き、それから左手に松明を固く握り、右手に吹き鳴らす角笛を固く握って、主の剣、ギデオンの剣だと叫び、それぞれ陣営の周囲の持ち場についたので、陣営の者は皆走り出し大声を上げて逃げた。300人が角笛を吹き鳴らしている間に、主は陣営の全面にわたって同士打ちが起こるようにされた。それで陣営はセレラの方のベテハシタやタバテの近くのアベルメホラの端まで逃げた。イスラエル人はナフタリとアシェルと全マナセから呼び集められ、彼らはメディアン人を追撃した。眠っている時に突然大音響がして、暗闇の中に松明の光が揺れて、もう彼らは恐怖に駆られて剣を振り回し、真っ暗な中何がなのか分からないので激しい同士打ちになった。ギデオンたちの武器は音と光ですね。音、私たちの武器は音、宣教の言葉、賛美の歌声、証しの言葉、そして光、世の光としての行い、振る舞い。松明の光は空壺の中に入っていたんですよ。空壺が割られなかったら光は輝かないんですよね。土の器の中に宝を持っているんです。私たちの自我が砕かれた時にその光はあふれ出ます。勇士よ、力ある勇士よ、選ばれし者たち、皆さんは勇士です。主が共におられるならどんなことでもできます。私たち一人に対して99人いるんですよね。失敗していいってことです。皆さん一人、ああ失敗やった、2人、ああ失敗やった、3人、失敗やった、まだまだいるんですよ。失敗やった、失敗やった、失敗やった。10人ぐらいしたらだんだん分かってきますよ。あ、こうやったらあかんねんな。20人目、失敗やった。その中でまた救われる人も起きてくるでしょう。私たちが音、角笛を吹き鳴らすときに、宣教をするときに、イエス様の十字架と蘇りを語るときに、勝利は私たちを通してこの日本は勝ち取られていくのではないでしょうか。お祈りします。それぞれ御言葉に応答してお祈りしてください。応答してください。総額のうちにしばらく祈りましょう。天のお父様、私たちを選んでくださってありがとうございます。あなたは一人一人のことをよくご存知で、そして私たちを通してこの地を勝ち取ろうとしておられます。神様、恐れるときにシャロームと声をかけてくださり、私たち一人一人を、ああ主イエス様、角笛を吹き鳴らさせてください。神様、失敗を恐れずに99名を勝ち取っていくことができますように、主よ、どうぞ祝福してください。また主イエス様、器が砕かれることを恐れずに、守らずに、神様、あなたの前に砕かれ破かれ、そこからあなたの素晴らしい光が 溢れ出るようにしてください。神様、痛いことや苦しいことがあるときに器が砕かれていきます。神様、主をどうぞ助けてください。そこを通り過ぎることができるように、その中でなおあなたをあがめ、あなたを待ち望み、あなたの声を聞くことができますように。主よ、ハレルヤ。五条福音チャペルを祝福してください。ここにおります一人一人を祝福してください。あなたの栄光のために用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。